はようございます。メリークリスマス。メリーさんのクリスマスっていう意味ではないですよ。メリーっていうのは喜ばしい、楽しいっていう意味で、嬉しいクリスマスをという意味の英語です。クリスマス本当におめでとうございます。イエス様がお生まれになった、生まれてくださったことを記念するイエス様の降誕記念、本当におめでとうございます。感謝です。神様に感謝します。アメン。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様の祝福がそこにもあることを感謝します。あっという間にというしょっちゅう言ってるような気がしますけどね、あっという間に何月になりました、あっという間に12月になりました、あっという間にクリスマスになりました。みんなあっと言ってましたか？言ってないですよね。はい、言ってないから来ちゃうんですよね。あーって言ってたら来ないかもしれませんね。いや、そんなことはないです。クリスマスの不思議さたくさんあると思います。世界中でクリスマスっていうとメリークリスマスって言うんですよね。いや、僕が北海道紋別に住んでいた頃、牧師先生が言ってました。あるお寺のお坊さんが牧師に言ったそうです。教会もクリスマスやるんですかって聞いたってなるほどなっていうね。イスラム教徒もクリスマスをお祝いしますからね。本当ですよ、はい、皆さんなんかこう感覚的にね、何も考えずにこう生きていくといろんなところで不具合が出てきます。間違いをします。イスラム教徒の皆さんはイエス・キリスト、イエス様がイサというそうですけれども、大預言者だと言ってるんです。偉大な預言者だと言ってるんです。一番偉大なのがモハンマド、マホメットとかって言われてます。だけどイスラム教の聖典であるコーランの中にイサ、イエス様は神の霊であり神の言葉だって言ってるんです。すごいことですよ。でもクリスチャンがイエス様は神様ですと言った途端にイスラム教徒は激しく反対して、まかり間違うとあなたは殺されるのです。神じゃないんです。預言者だって言ったら、でクリスチャンがイスラム教の人たち、イエス様大預言者です、アミーンって言いますよ。いやいや、アミーンっていうのはあれアラビア語ですから、その通りって言います。イエス様は神様の言葉です、アミーン。神様の子供です、アミーン。神様です。本当、本当っていうかそんなに簡単に起こるとは思いませんけれども、私は何度も皆さんとご一緒にこう考えて、そして言わせていただいたと思います。考えないことが危険です。神様は人間を考える存在として作ってくださいました。神様の似姿、神様の形に作られているというのは、私たちが考える能力を持っているということです。そして考える能力を使わないと私たちはとんでもないことになるんです。私は考える能力を持っていますけど、考えなかったから勘弁してくださいということはできないんです。イエス様がこの地上に来てくださった、世界中がお祝いします。メリークリスマスと言います。 考えている人たちはそれを変えようとしたんです。以前アメリカの大統領だったオバマさんの時代にメリークリスマスと言ってはいけないってなったんですよ。私ここでも言いました、皆さんにお伝えしましたよ、クリスマスと言ってはダメです。そういうことを言うと特定の宗教の人の気分を害するから、だから X マスにしなさい、はい、本当にそうなったんですよ。アメリカの国で大統領の命令でクリスマスと言ったら法律違反になるっていうなったんですよ、一時期。だからといって警察が次々と検挙したっていうわけではありませんけれども、そういう法令を出す大統領がオバマさんだったんです。トランプさんになった時に全部それをひっくり返しました。みんなが生成したクリスマスって言えるってラジオ、英語ラジオ放送のアナウンサーが言ってました。皆さんこれはね、良くも悪くも考える人がやったことなんです。オバマさんは考えていたんですよ。クリスマスっていうのはキリストをお祝いするキリストの祭りだから、これはけしからんと彼は思ったんです。そういう人ですよ。誰のことを考えた？イスラム教徒のことを考えたんです。私たちはどんな宗教でも人間である以上、神様がその人を愛していてくださることを知っています。私たちはそのように生きていかなければなりません。あなたの宗教何ですかではなくて、あなたが人間であるということで、あなたも私も神様の目にかけがえのない存在だということを一番大事な土台として私たちは生きていきます。その上で意見が違うなんて当たり前なんですから。性格の不一致っていう言葉が離婚の理由になると随分前日本で流行りました。性格が一致してる人っているんですか？いるわけないでしょう、ね、違ってるからいいと思って結婚するんですから。あんまりこういうこと言うとこうなんか地雷を踏むようなことになってしまうのでやめておきますけど、でも私たちは考えることによって本当に人間らしく、そしてお互いに良いものを提供し合いながら人間の素晴らしさが立て上げられていくことを目的として神様が作ってくださったんです。つまり豊かな命、生き生きとどんどん良いものを、命を生み出していく命を生きるように神様は作ってくださったんです。それを壊してしまうのが人間の心の中に深く根ざしている聖書が言う罪というものです。その罪、自分が最高、神様を超えるほどに最高という、意識してそう考えるのではなくても、そういう心を私たち人間が持ち合わせているところから来ます。その解決は神様にしかなかったないんですね。その解決をもたらしてくださったのがイエス様です。神が人となられた、それがクリスマス、クライスト・マス、キリスト様をお祝いするお祭り。でもお祭り騒ぎだけでは済まないのです。今日もイエス様生きておられてここにいてくださいます。私たちは誰と一緒に人生を生きるかということがすごく大事であることを知っています。人は結婚しますけれども、多くの人は結婚しますけれども、それは 自分一人で生きていくことが難しい。人間は一人で生きていくようには作られていないからです。誰かと一緒に、その誰かが誰かということで人生は大きく変わりますよね。変わるっていうか、自分で思い描いていなかったような方向に行く。それが良い方向か悪い方向か分かりませんけれど、本当は人間にとって誰よりも先に必要なつながりが神様とのつながりです。イエス様を通して神様とつながることです。それは儀式でもなければ会員制でもない、宗教でもないんです。それこそまさに人生なのです。人間が生きることなのです。イエス様から離れた自分は考えられません。イエス様なしには自分はもう生きていても意味がない、いや存在そのものはダメになるだろう。私はつくづくそう思います。イエス様は生きておられますので、イエス様と呼ぶものは必ずイエス様がご自分に引き寄せてくださり、つなげてくださり、イエス様とのつながり関係の中で人生を生きることができるようにしてくださいます。そうして私たちは今日まで来ました。今日もイエス様は語ってくださいますので受け取っていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。今日初めて来てくださった方がいらっしゃいます。小山さん、ようこそおいでください。小山優子さん、はい、ようこそおいでくださいました。歓迎します、はい、こんな風にすると余計緊張するかもしれませんけど大丈夫ですみんな噛みついたりしませんので。クリスマス、 神様が人となってきてくださった、それがイエス様なのだ。イエス・キリストをお祝いする、世界中がクリスマスをお祝いする喜びの日、プレゼントを交換する時、プレゼントを交換するのは神様が人類に最大のプレゼントをしてくださったからだと言われています。そうなんです。私たちは愛する者に贈り物をするんです。愛さない人に贈り物をすることもありますよね。いや、それはあるんですよ。儀式とか、ね、お歳暮とかいろいろありますけども、それはそれとして、私が聖書学校牧師養成工場で、英語の時間に宣教師の奥さんの先生が言われた言葉、今でも覚えてます。 You can give without love, but you cannot love without giving. 愛がなくても贈り物はできるけど、与えることなしに愛することはできない。御年19歳の私の心に残りました。与えることは必ず愛が必要としているもの。神様はご自分の一人を与えてくださった。だからクリスマスには贈り物をし合う。それが今ではまあお金儲けをする会社の口車に乗せられて、みんながストレスになりながらやっているかもしれませんけれども、金額ではない、物の大きさではない、心を込めたその贈り物。そんな中でいろんな人がいろんな言葉を言ってきました。賢者の贈り物っていう短編小説ありますよね。愛し合ってる夫婦が貧しかったけれど、お互いのために何を、一番いいものを支え合うと思って、旦那が素晴らしい髪の毛をしていた奥さんのために高価な櫛を買った。で、奥さんは旦那のために何を買おうかって、何送ったんでしたっけね、奥さんはちょっと忘れてでも自分の長い髪の毛を切って売って、それで旦那さんに買った。でもらったものは役にあんまり立たなかったっていう、でもその尊さを残している短編小説。神様はご自分の一番大切な存在を与えてくださった。それだから喜びであり、それだからプレゼントなんですけれども、クリスマスのメッセージは喜びだけではないんです。平和だけではないんです。光だけではないんです。イエス様はここで語っておられるように、クリスマスのメッセージの一つは裁きなんです。裁かれないのに裁かれる。私は皆さんの頭の中が混乱するようになるのが好きなようです。へそ曲がりきっと自分が混乱しているからだと思います裁かれないのに裁かれる。イエス様のお言葉、これがイエス様が十字架にかかられる前に最後に大勢不特定多数の人に語られた言葉だと言われます。その中でイエス様が言っておられるのはこれなんです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。人はなぜ、ほとんどの人はなぜ死ぬことを恐れるのでしょうか。もし人間が死んで人間が無になり、その後何にもなくなるんだったら、理由がわからない恐れというのはなかったはずだと私は考えます。人が死を恐れるのは死んだ後に何が来るかわからないだけではなくて、 何か恐ろしいことがあるかもしれないという恐れだと私は受け止めます。つまり裁きです。皆さんの中で子供の頃、私にも子供の頃がありました。ひいばあさんが嘘をつくとエンマ様に舌を抜かれるぞと言われたんですね。そんなような言葉を聞いたことのある人大体がそうだと思いますけど、違う人にそんなの聞いたことない、まあ、ペルではなかっただろうと思いますけど、ね、でもウクライナでもなかったと思いますけど、大体そういうことを私たちはどっかで聞いてきてるんですね。人間はどこかで裁きがあることを深いところで知っているんです。感じているんです。ユダヤ人、イエス様の言葉を聞いていたユダヤ人にもその考えははっきりとありました。ユダヤ人のお祭りの中でロシハシャナ、ロシャシャナというお祭りがあります。これは、まあ、歴史的な出来事の中で敵が打ち破られてユダヤ人が勝利したことを祝いする祭りなんですが、その祭りの時に裁きが起こるという考えをユダヤ人たちは持っていました。今でも持っています。毎年裁きが起こるというのがユダヤ人の考えです。多くのユダヤ人、みんなではないですけど、イエス様はここで誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きませんと言われました。何が裁きの対象なんでしょうか。裁きとは何でしょうか。私が受け止めることができる限り裁き、それは判断です。すべてのことを判断して整理することです。裁判、それは判断です。その人が悪いことをしたかどうか判断することです。そして判断だけではなくてそこに結果が伴います。分離です。分けられることです。そしてもう一つ、刑罰あるいは祝福、どっちかが伴う、これは裁きです。多くのイエス様の時代に生きていた多くの人々はイエス様が偉大な預言者だ、その中にはイエス様こそメシアだと思っていた者たちがいました。そして多くの人々はこのイエス様こそ今ユダヤを支配しているローマを打ち滅ぼしてユダヤの国をもう一度偉大な王国にしてくれる王なのだと思っていました。弟子たちもそう思ってたんです。でもイエス様はそうではないことを言われました。驚くべきことにイエス様はここで私はその人を裁かないと言われたんです。神様は必ず善と悪とを裁かれます。その日は来ます。最終的な裁きです。ですから私は世の中で神様がいるならどうして戦争があるんだとかどうして悪があるんだとかいう人たちには気をつけた方がいいですよって言いたいんです。必ず神様は裁かれますから、その時に私たちが痛い目に遭わないようにしましょうと言いたいんです。イエス様が裁かないと言われているだけではなくて、私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからですと言っておられるところに、 クリスマスの祝福のメッセージが入っています。クリスマスにイエス様が来てくださったのは世を救うためでした。世は何から救われるんでしょうか。世はどんな状況にいるんでしょうか。私たち今まで何度もいろんな形で見てきました。神様が救ってくださらなければ世界は暗闇の中にいます。神様が救ってくださらなければ世界は悪魔の支配にいます。神様が救ってくださらなければ世界は死ぬのです。命がないのです。イエス様はここではっきりと言っておられます。世を救うために来たのです。神様が人間となって世を救うために来てくださった。その結果全ての人が、全世界が救われたのであればよかったのですが、そうはなりません。イエス様はご存知です。そのイエス様を拒む人たちがいた、たくさんいた。イエス様の言葉を聞いて、それを自分の耳で聞きながら受け入れなかった、ねえ、皆さん分かってますよね。人間もそうです。一生懸命話をするんですけど、相手はこっちの目を見て聞いてんですけど、肝心ですよね。私の言葉はどうかずっと素通りしてあっちに行ってるなって感じたりしますよね。目を見て聞いてるからこう受け入れてるってわけではないっていうところがポイントですね。イエス様の顔を見ながら言葉を聞いていた者たちがイエス様の言葉を受け入れなかった。その人たちはイエス様に裁かれることはありません。イエス様は誰をも裁かれる、ご自分で言っておられるからです。けれどもイエス様が裁かないからといってその人が裁かれないということではないということがわかります。イエス様の言葉から、裁きは来るのです。何がその人を裁くのか、それはイエス様が話してくださった言葉だというのです。私はノルウェーという国に行ってノルウェー語を覚えなければいけなかったので、その過程で日本語がちゃんと分かっていない自分に気づかされました。日本語をちゃんと覚えたいと思うようになりました。そうしないとどの言葉もちゃんと分からないからです。言葉を置き換えればいいというのではありません。意味が分からないと言葉を使うことができない。そんな中で言葉ということをすごく考えるようになりました。そうして思います、私たち人間は普通の生活で考えないで言葉を出しているなって。普通はそれでいいんですよ。まあ大した問題、いやたくさん問題が起こることもありますけれども、そこそこに大丈夫かもしれませんけれど、本当に私たちが人間らしく豊かな生き方、豊かな人生を生きたいと思ったら言葉を大事にすることが絶対不可欠です。なぜならヨハネの福音書一章一節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は肉体となり私たちの間に宿った。クリスマスは言葉が人間となってくれたってことなんです。だから私たちは自分の語る言葉に責任を取らなきゃいけないんです。 そう言われてもな、思うかもしれません。それは間違いないんです。なので私たちは言葉であられる神様、イエス様と親しくなる。そしてイエス様によって言葉を教えてもらうと言いましょうか。イエス様語って言ったらちょっと卑近な言い方かもしれませんけど、イエス様の言語を私たちが学んでいくことなんです。イエス様のお言葉を聞いて受け入れるっていうのはそういうことです。イエス様の言語が私の言語となり、だから私の考えも行動もイエス様の言語によってされていく。その時人生は豊かになっていき、奇跡を見るのです。私たちの問題は知らないうちに自分の今まで聞いてきて考えてきて学んできたことを土台にして全てを裁くことにあります。誰でもそうやっています。そしてそれが正しいと思っている。私たちの正しさは実はあやふやなんです。イエス様の言葉が正しい言葉なのです。イエス様が真理であられるのです。言葉は神であったと聖書が言っているのは深い意味合いがあります。私は長いこと言葉は神であったっていうのをなんかこう聞き逃していました。素通りしていました。なぜなら自分が言葉を語っている、自分が言葉を持っているとどっかで思っていたからです。私たち人間が使う言葉は不完全です。自分の考えをちゃんと表現することができません。本当に正確に自分の考えていることを 100% 表現できる人がいると私は思っていません。私が思っていないだけですから、いても構わないんです。でもいないと思ってます。大体からして自分が何を考えてるかちゃんと分かってますか、私たち。いや別に私こんなことで息巻いてもしょうがないんですけど、でも私は分かってないんですよ。私たち人間が言葉を語るのは神様の形に作られているからです。でも私たちは神様ではないので不完全なのです。言葉は神様だと聖書が言っていますから、ここでねこう気をつけなきゃいけませんけれども、こう言語が神様だというんじゃないんです。この言葉って使われている言葉はロゴスと言われて概念、語られた言葉も含めて全ての考え全部入っているんです。それは神様の中にあるんです。私たちはその神様とつながることによって自分たちが何をどう考えていくかを受け取っていくことができます。その過程で私たちは人間の限界を超えるのです。本当に神様とつながり、本当に神様の言葉が自分の中にどんどん入ってきて自分の言葉になっていくとき、私たちは奇跡というのは信じられないものではなくて起こるものに変わっていくんです。奇跡は常識では起こるとは考えられないことが起こる不思議な出来事と定義されている辞書の中に。神様とのつながりは非常識になるのではありません。常識を超える超常識です。そしてそこに私たちは奇跡が起こるものという確信をもらうのです。イエス様は私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くと言われました。終わりの日になる前に私たちはイエス様の言葉を受け入れましょう。イエス様の言葉を受け入れるために聖書を読むのです。イエス様の言葉をもっと受け入れるために祈ってイエス様の声に耳を傾けます。お互いとの交わりの中でテレビドラマの話をすることもいいでしょう。韓国ドラマが話されてもいいでしょう。歌のこともどの歌手がいいとか悪いとか言っても構わないと思いますけど、最終的には私たちの交わりを通してお互いとの交流を通して神様の言葉が語られますように。 神様の言葉が求められますように。なぜイエス様が語られた言葉がそれほどまでに人間を裁く材料になるのか。いいですか、イエス様が裁かれるのではありません。イエス様が語った言葉を私が受け取るか受け取らないかで自分が裁きを招いているんです。ですよ、私がイエス様の語られた言葉を受け取ったら私はその結果の祝福を受け取ります。私がイエス様の言葉を拒んだらイエス様が提供していてくれる素晴らしい贈り物を拒んでいます。神様はそこに裁きを下されますが、神様の一方的な考えでではなくて私の行動をはっきりしてくださる、はっきりさせる、それが神様の裁きです。イエス様の言葉のその強さは、天のお父さんが言われたことをそのままイエス様が語っておられるからだとここでイエス様が宣言されました。イエス様は本当に謙遜な方だなと思います。天の神様の命令が永遠の命だとイエス様がここで宣言してくださいました。天のお父さんの命令が永遠の命です。だとすれば天のお父さんの命令を受け取って十分に完全にできなくてもそれを守ることを努力して努力し続けていくことは永遠の命を生きることです。私もイエス様が言われた通りのことを話したいという思いがありますが、まあ程遠いなあと思います。でもイエス様は天のお父さんが言われた通りのことをそのまま話していると宣言されました。私たちはこれから2024年に入っていきますが、新しい年にどうか私たちが自分に与えられている言葉を持ってイエス様の心を伝えることができますように、人々に知らせることができますように。なぜなら本当に私たちがイエス様の語っておられる言葉を聞いてそれを伝えたらそれは永遠の命だからです。私の言葉じゃないですよ、あなたの言葉じゃないですよ。天のお父さんが言われていることを御言葉から交わりの中からしっかりと受け取ってそれを伝えていくならそれが永遠の命の提供です。それは神様が願っておられることです。それは神様がクリスマスを通して表してくださったことです。イエス様の言葉を受け取った者は祝福に裁かれます。変な言い方です。裁かれて祝福を受けます。イエス様の言葉を拒絶した者は裁かれて祝福を失います。祝福の中心は永遠の命です。永遠の命は豊かに最高に命を生きることです。死なないだけではありません。それは今も私たちに与えられています。永遠の命を 生きるものとされているので、私たちはその永遠の命を生きるように日々求めているのです。なんかちょっと気持ちが落ち込んだなと思ったら、イエス様の言葉に向かいましょう。神様の言葉を読みましょう。読み進めていくうちに、ほどなくあなたのうちには必ず命が躍動し始めます。御言葉は命だからです。天のお父さんが語られることは永遠の命だからです。それが記されているのは聖書の中にあります。特にイエス様が語られた言葉に注目しながら読んでいきましょう。特に天の神様が語っておられる言葉に注目しながら読んでいきましょう。それが私たちの永遠の命をもっと活性化してくれます。皆さん考えてみてください。あなたの毎日の生活で永遠の命が自分の中で活性化したらどんな生き方になるだろうか考えてみてください。分かんなかったらイエス様に聞いてください。そのように生きる人々を世界は必要としています。世界は暗闇だからです。死が支配しているからです。私たちは来てくださったイエス様につながらせていただいて、神様が与えてくださっている永遠の命をもらって、今それを生かされています。もっとそれが表されますように。どうやって始まるんですか？難しいことは何一つないのです。イエス様と呼びかけて、イエス様が語ってくださる、私の思いに与えてくださるイエス様の思いを受け取り続けていくことです。儀式はありません。入会金もありません。会費もないんです。ただ聖書に向かってイエス様とお祈りしながら、神様が語ってくださる言葉を受け取っていくこと、どんな時にも思いをイエス様に向け続けていくこと、どうやってイエス様をしょっちゅう思うことができるか、そのために集まる、そのために聖書があるんです、そのために祈るんです、そのために今では YouTube でたくさんのワーシップ音楽っていうのがあるんです。ルアーとか、ルアーっていうのは魚釣りじゃないですよ、素晴らしい礼拝の音楽がたくさんある。そういうものを聞きながら私たちの思いをイエス様に向け続けていく。そうするとき、私たちを通してイエス様の光がこの世界に輝いていく。鏡を見ながら、私今輝いてるのかな？そうじゃないです。鏡には映らない光が私たちを通して輝いていくのです。それが今までも起こってきました。これからもっと起こる必要があります。日本はまだまだイエス様を知らないからです。このクリスマス、イエス様をお祝いし喜ぶ中でイエス様の言葉を受け入れましょう。イエス様を思っていく決心を新しくしましょう。聖書があるんですから聖書に向かいましょう。お祈りします。天のお父様、御子イエス様を使わせてくださったあなたの限りない計り知れない愛を感謝します。ここにいる一人一人、ここにいない人々もあなたの愛の対象であることがはっきりと書かれていることを感謝します。主イエス様、生きておられるご自身を、霊をもって、存在のすべてをもって感じ取りながら、受け入れながら、あなたの御言葉に従うものであらせてください。この世界はますます悪がはびこり、悪が横行しているようにしか思えません。父なる神様、あなたの子供とされた私たちをご聖霊の力に満たしてくださって、イエス様を 存在をもって、私たちの存在をもって表すものであらせてください。日本を憐れんでいてくださる神様、どうか天皇ご夫妻をお救いください。総理大臣や大臣たち、政治家たち、伝わってくるニュースは醜いもの、国民とはかけ離れたもの、そうとしか思いませんが、神様どうぞ政治家たちにあなたのご慈愛を注いでくださり、悔い改めが起こりますように。福島県知事、県議会の議員たち、いわき市長内田さん、市議会の議員たち、行政に関わる方々、お父様あなたのご慈愛が注がれますように。この国にあなたのご支配が広がっていきますように、実現しますように。私たちのうちから始めてください。戦争、災害、飢餓、いろんな状況で私たちの想像では到底及ばない苦しみの中にいる人々に、神様、あなたの憐れみと恵みが表されますように。そのために労している一人一人を危険から守り、必要を満たし、用いてください。病の方々をあなたが癒し解放し、あなたこそ生きておられる神様であられることを表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
生日を迎えている小野弘明さん、御父様どうぞお語りください。あなたも御言葉を使わせてくださって、弘明さんがイエス様にお会いしますように、健康も支えてください。また明日は浩太君が誕生日です。イエス様どうぞ浩太君にご自身を表してください。彼に与えられている能力があなたによってさらに引き出されて、人々が浩太君によって祝福される存在だと成長していきますように。マイナスの力が働いていますが、イエス様浩太君をお助けください。また彩川春江さんも誕生日です。春江さんがイエス様あなたの御声を聞いて、あなたに声を上げ、あなたによって新しく生かされていきますようにお願いいたします。また京香さん明日誕生日です。天の父様、あなたが京香姉妹を祝福していてくださることを信じて感謝します。結婚生活の中でますますあなたが崇められ、あなたの祝福が表されて、人々があなたを褒めたたえるようになりますように、京香さんを祝福してください。29日には大地君が誕生日を迎えることを感謝します。大きな環境の変化を体験し、いろんな思いがあるようですが、天のお父様どうか大地君の心にあなたが平安をお与えください。イエス様になる希望を照らしてくださいますように、大地君があなたの皆を呼んであなたにお会いしますように、勉強も友達関係もお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。